一般質問、姿勢のここを問う。この定例会では、6月10日、11日、14日の3日間で、19人が登壇し、37項目にわたり、姿勢について一般質問が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問項目、発言順。米印は後ほどお伝えする項目です。新海雅樹議員。1. 米印、刈谷市のスポーツ施策について。2. 新型コロナ感染症対策について。城内静議員。1. 米印、配食サービス事業の充実について。2. 中学校、制服の見直しと保護者負担の軽減について。鈴木浩二議員。1. 米印、刈谷市耐震改修促進計画について。2. 水道事業の安定経営に向けた取り組みについて。谷口睦夫議員。1. 米印、小中学校の教育行政について。近藤澄夫議員。1. 米印、魅力あふれる公園づくり事業について。2. 防災ラジオの普及促進について。佐原光康議員。1. 刈谷駅連絡通路及び駅前広場のリニューアルについて。2. 体育施設の照明の LED 化について。3. 米印、ホームタウンパートナーとの連携について。4. ICT 教育について。5. 薬師橋東交差点の改良について。揚張新一議員。1. 米印、北部地域の将来像について。松永久志議員。1. マイナンバーカードについて。2. コロナワクチン接種について。3. 米印、真のバリアフリーについて。宇比田清弘議員。1. 米印、ワクチン接種と PCR 検査の並行による感染拡大防止について。2. 米印、デジタル関連法案による刈谷市の影響と今後について。3. 米印、気候変動と環境問題について。4. 米印、コロナ禍での文化芸術活動と避難所運営について。蜂須賀信明議員。1. 米印、刈谷市の脱酸素社会の対応について。中島義行議員。1. 米印、スポーツ振興、人材育成、施策について。鈴木絹夫議員。1. 米印、コロナ危機における公共施設の運営について。2. セットバックについて。黒川智明議員。1. 米印、刈谷スマートインターチェンジ及び周辺道路の整備効果について。伊藤幸博議員。1. 米印、低酸素な街づくりの施策について。上田正也議員。1. 米印、刈谷市の子育てについて。2. 刈谷市の地域活動について。山本志茂子議員。1. コロナ禍市民生活応援の市独自施策の実施について。2. お城建設中止の民意に応えることについて。3. 米印、市民に優しい公共交通バス事業について。4. 平和が根付く市政の発展について。星野正春議員。1. 米印、コロナ禍における市政の現状と課題について。稲垣正弘議員。1. 米印、連携と共助、新たな行政体制の姿について。渡辺多恵美議員。1. 米印、コロナ禍と子どもたちについて。質問・答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面には QR コードが載っています。新海雅樹議員。小中学生、障害者のスポーツ施設使用料の減免を。主な答弁者、教育部長。 減免規定はないが、料金設定により対応をしている。質問、刈谷市のスポーツ施設では、小中学生や障害者に対する使用料の減免規定はあるか。答弁、体育施設条例では減免について規定していないが、小中学生や障害者に対しては料金設定により対応をしている。また、中学校、小学校体育連盟の大会などでは、市が各団体に委託料を出しているが、その中で使用料を賄っていただいていると認識をしている。質問、硬式野球に対する環境整備について、現在の検討状況は。答弁、硬式野球ができる施設としては、刈谷球場があり、騎乗公園運動広場では、試合やフリーバッティング、その他場外にボールが飛び出る可能性のある行為を行わないなどの条件を満たす場合に使用を許可している。質問、ウェーブスタジアム刈谷の照明灯は明るさが不足しているのではないか。答弁、夜間のウェーブスタジアム刈谷の観客席の明るさについては、各種競技や大会などの開催時の状況や利用器具への影響などを利用団体から聞き取りながら現場検証し、必要に応じて対応していきたい。質問、スケートボード施設の整備を要望したいが市の考えは。答弁、市内でスケートボードをできる場所としては総合運動公園内のフリースクエア、調整池がある。スケートボード専用施設の設置については競技実態の把握に努めるほか、周辺への騒音対策や安全対策など、今後調査研究をしていきたい。城内志津議員、配食サービスは利用者ニーズに合わせた事業に改善を。主な答弁者、福祉・健康部長、刈谷市の配食サービスは全体として充足している。質問、刈谷市の配食サービスは、一般食が週3回、調整食が週5回である。西三河で毎日利用できないのは刈谷市だけだがなぜか。答弁、令和2年1月に実施した利用者アンケートでは、約6割の方が週3回を希望しており、満足いただいている。主な目的は安否確認であり、配食事業者も、見守りを行いながらの配達人員確保が困難なため、回数増加に対応できないと聞いている。質問、利用者アンケートでは、一般食は約 27%、調整食は約 38% の方が不在置きを希望している。不在置きを可能としてはどうか。答弁、体調や安否を確認し、サービスの質を高めていることや、食中毒の危険性から今後も手渡しの配食を行っていく。質問、現在の配食事業者は4社のみで、地区によっては2社からしか選べない。ピーク時の事業者数は。答弁、平成26年度の8社である。質問、撤退が相次いだ理由は。答弁、廃業や採算が合わないため辞退されたと聞いている。質問、配達の人手不足解消に、コロナ禍で苦境にあるタクシー事業者に依頼してはどうか。答弁、検討はしていくが、他の見守りサービスと合わせ、刈谷市の配食サービスは充足していると考えている。質問、障害者への配食サービスがあれば利用したいという声があるが、実施してはどうか。答弁、需要はあまり多くないが、要望があれば検討していく。鈴木浩二議員、耐震改修促進計画の目標値達成に向けた取り組みを。主な答弁者、建設部長、啓発活動を行い、これまで以上の地域一体での取り組みが必要。質問、国の方針として、家屋の耐震化の目標値は、 令和7年までに 95%、 令和12年までにおおむね解消としている。多くの市が同目標値に設定をしている中、刈谷市が令和7年に 91%、 令和12年に 93% とした理由は、答弁、空き家を含めたすべての住宅を対象としたこと、また耐震性のある住宅の推計においても、市の耐震診断実績に基づき、実態に即した耐震性率により算定するなど、より刈谷市の実情に沿ったものにしたいと考えたからである。質問。現在、刈谷市の耐震化率は 88.3% で、県平均以下である。ローラー作戦などに力を入れてきたが、耐震化率が思うように上がらなかった理由は、答弁、ローラー作戦で地域を訪問し、無料耐震診断をお願いする現場の実態として、耐震診断を希望されない住宅の多くは、高齢者のみの世帯の住宅であった。この世代、孫の世代が住み続ける予定がないといったことから、このままでいい、などの理由が挙げられ、耐震診断が進まなかった点などがある。質問、耐震化の目標値 91% に対し、強化策の効果が予想通りでも目標値を下回るが、方策は、答弁、建築物の所有者に積極的に取り組んでいただく必要があるが、今後も個人単位での取り組みからローラー作戦や自主防災訓練などでの啓発活動を通じて、これまで以上に地域一体での取り組みが必要であると考えている。谷口睦夫議員、ヤングケアラーの認知度向上と支援体制の構築を。主な答弁者、教育部長。啓発活動を進め、関係機関と連携して支援を行っていく。質問、病気や障害のある親、兄弟、祖父母などの介護や身の回りの世話を行うヤングケアラーと呼ばれる子どもたちについて、市はどのように認識しているのか。また、どのような支援を行っていくのか。答弁、昨年度国が実施したヤングケアラーに関する実態調査は、中出中学校及び高等学校が対象となっており、刈谷市全体の調査は未実施である。学校では、家族の世話や家事を理由に欠席する子どもがいれば、ヤングケアラーやネグレストなどの虐待を疑い、子育て推進課や児童相談センターなどの関係機関と連携して支援をする。質問、ヤングケアラーについて、教職員、児童生徒への啓発は。答弁、国はヤングケアラーの社会的認知度の向上を図るため、令和4年度から令和6年度までの3年間を集中取り組み期間として啓発活動を行う。刈谷市でもヤングケアラーについて校長会で周知を図り、教職員がヤングケアラーを発見できるよう努める。また、子ども自身が SOS を発信できるように、子どもたちへの周知も図っていく。質問、ヤングケアラー支援として、学校にスクールソーシャルワーカーを設置する考えは。答弁、スクールソーシャルワーカーは、子どもたちを支援する役割を果たし、ヤングケアラーの支援にもつながるため、刈谷市でもスクールソーシャルワーカーについて、調査研究をしていく。近藤澄夫議員、魅力あふれる公園づくりの構想策定には広く市民の意見を。主な答弁者、都市政策部長。地域の声や市民の意見を伺う機会を設け進めていきたい。質問、魅力あふれる公園づくり事業は5つの公園を対象にそれぞれの特徴を生かした将来構想案が示されるということだが、魅力ある構想を作るための市の考えは。 答弁、魅力あふれる公園づくりの構想には、公園の従来の活用に加え、その時代のニーズや社会情勢の変化も反映していく必要がある。構想の策定においては、それぞれの公園が持つ特徴を生かした上で、市民が快適で楽しく過ごせる魅力ある公園にするため、民間活力の導入も含め、どのような機能を付加し整備することが必要なのかを検討し、今後の公園整備の将来像として取りまとめていく。質問、地域の意見や変化するニーズなどをしっかりと捉えて検討を進めていくことが、5つの公園が市民の身近な憩いの場になることにつながると思うが、構想の策定に向けて市民からの意見をどのように聞くのか。答弁、市民の意見については、各公園が立地するそれぞれの地域の皆様をはじめ、様々な方法で広く意見を伺う必要があると考えている。先進事例などを参考に検討を進めており、各公園の特徴や魅力を客観的に検討するため、外部有識者や自治会関係者などの方々で構成する専門委員会を組織するとともに、身近な利用者としての地域の声や広く市民の意見を伺う機会を設けながら進めていきたいと考えている。佐原光康議員、トップアスリートの技術を伝承する環境づくりを、主な答弁者、教育部長、子どもたちを指導できる登録制度を創設する。質問、刈谷市のホームタウンパートナーチームには、トップレベルのスポーツ選手やスタッフが在籍している。その OB、OG の中には、子どもたちを指導したいとの意欲を持つ方がいる。OB、OG が時代を担う子どもたちに、トップレベルの技術を伝授する環境づくりが非常に重要であると考えるが、取り組み状況はどうか。答弁、小中学生を対象としたホームタウンパートナーチームの選手等が講師となる刈谷キラキラ教室を開催している。また、今年度からは学校訪問型の刈谷キラキラ教室を新たに開催し、体育の授業で指導をしている。その他、OB、OG から総合型地域スポーツクラブや学校部活動の指導などの相談があれば、個別に対応している。今後より良い指導につながるよう、指導者と受講者をマッチングできる指導者登録制度の創設等を行うとともに、競技団体や関係部署と協議し取り組みを進めていく。質問、ホームタウンパートナーにスポーツチームだけではなく、刈谷市にゆかりのある個人競技のトップアスリートや、小学生、中学生、高校生などの未来のオリンピック選手候補などを加えてはどうか。答弁、国際大会や全国大会などに出場するスポーツ選手が、刈谷市にいることは、刈谷市のスポーツ振興と競技力向上につながる。その選手たちを応援することは、パートナーシップの一つであり、今後も他市の状況を参考にしながら支援を行っていく。揚張真一議員、北部地域の特性に合わせた人口減少を止める対策を。主な答弁者、都市政策部長、誰もがゆとりを持って安心して暮らせる街づくりに取り組む。質問、少子高齢化について刈谷市の今後の見通しをどのように想定しているか。答弁、刈谷市の人口は増加が続いていたが、令和2年度はコロナ禍の影響もあり減少に転じている。この少子高齢化の波は全国的なものであり、国全体における少子高齢化の流れは今後も続くものと考えている。質問、北部地域は他地域より少子高齢化の傾向が強いように感じている。 世代別人口動態に対する市の見解は、答弁、中部地区はマンションなどの集合住宅が多く、北部地区は戸建て住宅の比率が高い現状を考えると、中部地区は若い世代の流入や入れ替わりが一定程度あり、北部地域では若い世代の流入などが少ないことが原因の一つと考えている。そのような状況を改善する施策の一つとして、今年度から3世代同居の補助制度を行っており、他地域に流出した子世代が地域に戻るようなサイクルが定着する支援となればと考えている。質問、北部地区のまちづくりについてどのように考えているか。答弁、市内の各施設と連携を図ることで多様な交流が生まれる魅力ある拠点の形式を目指す。さらには、道路環境の整備や公共交通の拡充及び商業などの生活に必要な施設をバランスよく配置することで、利便性が向上し、誰もがゆとりを持って安心して暮らせる街づくりに取り組んでいく。松永久志議員、LGBT 法案の行方を監視しながら時代に合った取り組みを、主な答弁者、市民活動部長、引き続き国や県の動向を注視し、性の多様性の理解促進に努める。質問、性の多様性を認めていく歩みは、法的整備が進むことで大きく前進していくと思われる。現在、法的効力はないが、すでに先行して取り組みを行っている自治体がある。性的少数者のカップルを公的に認めるパートナーシップ制度を刈谷市に導入する考えは、答弁、国全体で性の多様性を尊重する社会の構築を進めるために、法的な環境の整備が望ましいと考えるため、引き続き国や県の動向を注視しながら、性の多様性の理解促進に努める。質問、先進事例の一つに、長崎が作成している多様性への理解と対応ハンドブックがある。現状を知り、どのように対応すればよいか、一緒に考えるきっかけづくりとなる冊子であるが、刈谷市で作成する考えは、答弁、多様性の理解促進は大切な取り組みである。これまでもホームページなどでの情報発信や、講座による啓発のほか、昨年度、刈谷市で開催した日本女性会議においても、多様性の尊重をコンセプトの一つとして実施した。今後も国の動向にも注視しながら、ハンドブックの作成も含め、より効果的な啓発を検討していく。質問、慣例にとらわれることなく、時代に合った取り組みが必要と思われるが、その一つとして、中学生の制服について、市の考えは、答弁、現在各校で調査研究を始めている、ブレザーやポロシャツなど、子どもたちのニーズに合った制服を選択できるよう検討している。紙面には、昨年、刈谷市で開催された日本女性会議の報告書、市ホームページで公開中が載っています。牛田清弘議員、ワクチン接種と PCR 検査拡充でコロナ感染の抑え込みを、主な答弁者、福祉健康部長、保健所の判断で PCR 検査を拡大実施する場合がある。質問、デルタ株は感染力が高く、急速に広がると言われている変異株に対する市の見解は、答弁、特徴などの詳細は把握できていないが、これまでと同様、感染症対策の実施と啓発、ワクチン接種の早期完了に努める。質問、コロナ感染を抑え込むため、 市独自の PCR 検査、補助制度の拡充が必要と考えるがどうか。答弁、保健所の判断で、濃厚接触者に限らず PCR 検査を実施する場合があるため、拡充は考えていない。質問、デジタル関連法は人権擁護の視点を含めた法整備が必要である。現在の法整備は脆弱だが、刈谷氏の見解は、答弁、利便性の向上を進めるが、市民サービスの低下を招かないよう、慎重に標準化を進めたい。質問、コロナ禍後の世界では、グローバル経済からローカル経済を大切にする考えが必要である。脱酸素施策も地域で考える必要があると思うがどうか。答弁、今後、国の脱酸素戦略により、CO2 の回収等の最新技術の開発が進むことが予測されるため、動向を注視していく。質問、市道01の40号線、高架建設による排ガス騒音への対策は、答弁、騒音抑制効果のある舗装を検討し、環境測定は供用開始時期を見据え、必要性も含め関係機関と協議する。質問、避難所の感電死を防ぐため、LP ガス配管などの設備整備を検討してはどうか。答弁、状況に合わせ検討する。蜂須賀信明議員、カーボンニュートラル達成のための施策実行を、主な答弁者、産業環境部長、これまで以上に危機感を持ち、市民、事業者と連携していく。質問、市の脱酸素社会実現のための基本的な考え方は、答弁、地球温暖化問題は、一自治体にとどまらず、国や県と足並みを揃え、広域的な対策を同調して進めていくことが必要と考える。この素晴らしい地球環境を後世に引き継ぐためにも、真摯に問題と向き合い、積極的な情報収集に努め、できる限りの対策を講じていく。質問、他の模範とならなければならない市役所の取り組みは、答弁、刈谷市職員、環境行動計画を策定し、職員一人一人が自らの行動に責任を持ち、各職場で実践すべき環境配慮行動を日常業務に定着させることを目的とし、全庁的な推進を図っている。質問、市内事業者の環境負荷軽減に関する状況は、答弁、省エネ設備導入、食品リサイクルの推進、使用済み製品のリニュース化など、環境に配慮した取り組みを積極的に実施する事業所を、刈谷エコ事業所として38件認定している。認定期間は3年で、今年の9月までであるが、更新も可能である。質問、市民の環境意識向上のための施策は、答弁、グリーンカーテンコンテストやエコライフデー事業のほか、今年度から刈谷エコフレンドリー事業を実施している。CO2 の大幅削減のためには、市民一人一人の意識改革により、無理のない範囲での省エネ生活が求められる。今後も環境啓発事業に積極的に取り組む。中島義行議員、アカデミックな組織を作り、スポーツ振興の取り組みを、主な答弁者、教育部長、市の特徴を生かし、夢を追い求める子どもたちを支援する。質問、人が輝く安心快適な産業文化都市を形成するのは人の力であり、ものづくりの技術、創造性豊かな文化、芸術、スポーツなど、それぞれの分野で活躍する人材を育成することが重要と考える。 スポーツの分野では中学生の運動部に所属する割合がこの4年間で 7.4% 減少しており、運動離れが危惧される。アフターコロナの部活動のあり方や方向性はどのようか。答弁。国は令和5年度から部活動指導に教員が関わらない地域部活動を提案しており、より地域と連携した活動になっていくと考えている。質問。市がスポーツアカデミーを組織した上で、ホームタウンパートナーとの連携強化、指導者育成、個人競技のパートナー認定などを行い、刈谷市でスポーツすることの魅力をさらに向上させてはどうか。答弁、刈谷キラキラ教室の拡充や、ホームタウンパートナーチームの OB、OG を指導者として起用することなどにより、子どもたちに本物の技術や心に触れる機会を広げていきたい。質問、水はけの悪い騎乗公園運動広場を整備するほか、公式野球やニュースポーツの練習が可能な施設を充実させるなど、魅力向上を図るべきではないか。答弁、県と調整しながら運動広場の整備を行う。その他の施設については、市民ニーズの把握に努め、利用形態の見直しや計画的な整備に努めていく。鈴木絹夫議員、市民を守るため、市独自の措置を取りながら、公共施設の運営を。主な答弁者、市長。県や周辺市と連携を取りながら適切な施設運営に努めていく。質問、現在緊急事態宣言により、施設の営業時間短縮が要請されている。全国的に見て、自治体独自の措置として、開館時間の短縮ではなく、休館を決めるなど、国や県の要請よりも強い措置を取っている事例はあるか。答弁、すべての事例を把握しているわけではないが、感染者数が近隣市と比べて目立って多くなってきたことなどを理由に、県内では瀬戸市、県外では岐阜市、広島市及び岡山市が開館時間の短縮ではなく、休館措置を取っていると確認をしている。質問、刈谷市民を守るために市独自で厳しい措置を取るべきと考える。コロナ禍が長引いている現況の中、市民の危機意識も戸惑いを見せている。様々な場面で感染リスクの高い状況が多く発生していると感じるが、刈谷市の公共施設を今後どのように運営していくのか。答弁、刈谷市は以前から人の流れが非常に多く、仮に公共施設の利用停止をした場合、市民の皆様が近隣市の公共施設を使用に行くという広域的な人の流れを作ってしまうことが予想される。引き続き、国や県の要請に基づいて、感染防止対策を徹底し、近隣市長ができるだけ広域的に同様の措置を実施することが大変重要であると考えている。そのような中で、県や近隣市長と連携を取りながら、適切な施設運営に努めていきたいと考えている。黒川智明議員、刈谷スマートインターチェンジ及び周辺道路整備の効果を引き出す運営を、主な答弁者、都市政策部長、開通を重要な視点と捉え、各種計画や施策に生かしていく。質問、刈谷スマートインターチェンジを推進する地区協議会の目的は、答弁、インターチェンジ設置に向け、高速道路区域との連結位置や構造及び整備効果などの検討や調整を行う。共用後も効果、安全性、利用交通量、利用促進法等について定期的にフォローアップし必要に応じて見直す。 質問、整備による想定効果は、答弁、工場からの輸送経路分散により渋滞が緩和され、生活道路への流入が減少し、道路環境の向上が見込まれる。また、移動時間短縮により物流コスト削減や、観光振興のほか、災害時の救援物資輸送や、救急活動の効率化が期待される。質問、教養後の課題解決は、市の横断的対策でより効果が生まれると考えるが、市の取り組みは、答弁、教養開始後の周辺道路における交通量の変化に注視し、新たな課題に対し必要に応じた改修を行うなど、スマートインターチェンジの利用促進に取り組む。質問。騎乗公園から国道155号線を結ぶ市道01の40号線と国道1号の今川交差点から名古屋岡崎線と連結する市道01の4号線を接続することは様々な効果を生むと考える。この整備に対する考えは、答弁、インターチェンジ整備による交通の変化や社会情勢などを踏まえ、道路規格の変更や必要性も含め調査検討をしていく。課題も多いため、段階的な整備計画を立て、整備効果の高い区間から進めていくことも合わせて検討していく。伊藤幸弘議員、カーボンニュートラルに向け低酸素な街づくり推進を、主な答弁者、産業環境部長、様々な取り組みを推し進め、実現を目指していきたい。質問、刈谷市の CO2 排出削減目標は、2030年度までに2013年度比 26% 減となっている。現状の削減実績は鈍化傾向にあり、この状況が続けば目標達成は難しいと考えるが、見解は、答弁、今後太陽光や風力等の再生可能エネルギー等の脱酸素電源の確保等が想定されることから、引き続き CO2 排出量の減少は進むものと考えている。質問、国のカーボンニュートラル方針によって、刈谷市も2030年度の目標を 26% から 46% に変更すべきだが、進め方や具体的な施策の考えは、答弁、地球温暖化問題は国や県と足並みを揃えて対策を進めていくことが肝要である。国や県の動向に注視しながら積極的な情報収集に努め、今後の対応について検討していく。質問、よさみ工業団地の造成が進んでいるが、水素の活用や再エネの導入など、最先端でクリーンな工業団地を目指す考えは、答弁、工業団地の先行開発区域と周辺農地の境界には緑地帯を整備することで CO2 の削減の一助になるものと考えている。質問、2050年ゼロカーボンシティに向けた市の思いは、答弁、国内の地球温暖化対策の動きが活発になり、刈谷市も急激に変化する社会情勢に迅速かつ柔軟に対応していきたい。今後も様々な取り組みを推し進め、この美しい地球環境を未来に引き継げるよう、カーボンニュートラルの実現を目指していきたい。上田雅也議員、子供たちが安定して大人になるために、平等で丁寧な教育を、主な答弁者、教育部長、子供たち一人一人に寄り添った、きめ細やかな支援を行っていく。質問、不登校の原因について、無気力、不安という要因が多いと言われているが、 どう捉えているか。答弁。不登校の原因は多岐にわたるが、中でも登校に対する漠然とした不安を抱く子供や、心にエネルギーがたまらず、学校に足が向かない子供が多くなっている。自分でもはっきりとした原因がわからない場合もあるため、教職員は一人一人に寄り添い、子供や保護者の声に耳を傾けながら、子供に応じた支援が大切であると考えている。質問。適応指導教室である。健やか教室に通う児童生徒数はどうなっているか。答弁。令和2年度は59人が通級届を提出しており、延べ2185日の通級があった。質問。健やか教室に通う児童生徒に接するときのポイントについてどう考えているか。答弁。不登校を否定的に捉えるのではなく、自分を見つめ直す時期、エネルギーを蓄える時期など、積極的な意味を持つものと捉えて、個人に応じた支援をしていくことが大切であると考えている。また、学習の遅れを不安に感じる子どもが多いため、学習面でのサポートに力を入れていくことも大切であると考えている。今年度、健やか教室でも子どもたちがタブレット端末を活用できるよう通信環境を整備した。今後もきめ細やかな指導を通じて子どもたちの自立や学校復帰を支援していく。山本下子議員。市民に優しい公共交通の実現のため、巡回バス無料化の継続を、主な答弁者、都市政策部長、利便性向上のため見直しをする際は、有料化の検討も必要。質問、4月に行った、乗降者アンケートは何のために行ったか。答弁、平成31年4月に実施した、路線改正後の実態把握をするためのものである。質問、調査項目は、年齢、利用目的、利用頻度、コロナ禍のバス利用の変化、バスの利便性が向上した場合の支払い可能額の5項目である。可能額が100円、200円、300円、利用しないとなっており、無料の選択肢がないのは、有料化への誘導ではないのか。答弁、利用しないと回答された方及び無回答の方は無料のままが良いという意思表示をされたものと解釈している。質問、その他アンケートの結果はどうなっているのか。答弁、年齢は70歳以上の利用者が最も多く 31%、目的は買い物が最も多く 27%、頻度は月に数日以下が最も多く 27%。コロナ禍における利用状況変化は変わらないが最も多く 74%。利便性が向上した場合の支払い可能額は100円まで払っても良いが 55% となっている。質問、調査項目に無料の選択肢がないことを利用者は不愉快に感じ、答えなかったと声が届いている。100円、200円を選んだことが負担を容認しているわけではないと思うが。答弁、現時点において有料化は決まっていないが、利便性向上のために運用を見直す際は有料化についても検討する必要があると考えている。星野正治議員、市民の障害スポーツを支える地域体育館の建設を、主な答弁者、教育部長、既存施設の利用効率向上と環境の整備に努めていきたい。質問、市内のスポーツ施設や学校のスポーツ開放を使用する際、予約システムを利用するが、予約が飽和状態でなかなか借りられないというトラブルが起きていることはあるか。答弁、 屋外体育施設については週末に、屋内の体育施設については平日の夜や週末を中心に利用が集中している。手続きに関してはシステムを整備し、一定の評価をいただいていると認識をしており、トラブルについては特段聞いていない。質問、総合型地域スポーツクラブが頑張る場所を整備することが大事だと考える。豊田市は中学校区に一つずつ体育館を作り、その運営を総合型地域スポーツクラブに任せると聞いている。そのことにより、総合型地域スポーツクラブは財政的、人的、経営的にも自立し、力をつけなければと頑張ることにつながる。子どもからお年寄りまでの障害スポーツを支えるためにも、刈谷市でも総合型地域スポーツクラブの地域体育館が必要ではないか。答弁、豊田市の地域体育館については、完成した際に話を伺いたいという認識を持っている。市民が身近な場所でスポーツ活動に取り組める環境づくりは、地域スポーツの振興において重要であるとの認識であるため、既存施設の利用効率の向上とともに、身近な場所でスポーツ活動に取り組める環境の整備に努めていきたいと考えている。稲垣雅弘議員、2040年頃に顕在化する課題への対応を、主な答弁者、鈴木副市長、社会情勢を的確に分析し、課題解決を図り、将来を予測する。質問、令和2年6月26日に、地方制度調査会が第32次の答申として、2040年頃から逆算し、顕在化する諸課題に対応するために必要な地方行政体制のあり方等に関する答申を出したが、どのようなものか。答弁。本答申の特徴は、2040年頃に顕在化するであろう変化や課題から逆算して対応策をまとめている点である。答申で挙げられている課題は、人口減少と高齢化やライフコースの多様化など、広範に及び対応策も地方行政のデジタル化から地方議会の多様な住民の参加まで多岐にわたったものとなっている。質問、答申についての地域の未来予測は、答弁、社会の変化や市民ニーズに応えるためには、調査会の答申にもあるように、これらを単なる変化やリスクと捉えるのではなく、社会システムのデザインを見直す好機であると捉えることも重要ではないかと考えている。また、市の職員においても、業務の自動化や省力化を図るなど、自治体のスマート化を意識しつつ、社会の変化に対応していく必要があると考えている。今後も持続可能で、刈谷市の強みや特性を生かした個性豊かな地域社会を形成していくために、常に社会情勢を的確に分析し、課題を解決しつつ、将来を予測していくことで、市民の皆様が元気に、笑顔で希望を持って暮らすことのできる社会を築いていくことが重要であると考えている。渡辺多恵美議員、注意喚起や協力をし、コロナ差別のない学校づくりを、主な答弁者、教育部長、子どもたちに呼びかけ、安心して学校生活を送れるよう努める。質問、学校現場での濃厚接触者の基準と休校の基準はどのようになっているか。答弁、児童生徒や教職員が濃厚接触者に該当するかどうかは、保健所が調査を行った上で判断をしている。臨時休業などは、濃厚接触者の有無が特定できない場合や、感染者のそれまでの10 登校状況などから校内での感染拡大が心配される場合に行う。質問、クラス担任が PCR 検査を受ける場合に何らかの補助をするなど、日々の学校生活が滞ることのないようお願いしたいが、注意していても感染してしまうことがあると思われる。教員が感染した場合、大外教員の確保や免許を持っているが、現在教職についていない方の職場復帰の準備についてはどのようになっているか、答弁。教員が感染し、長期の療養休暇を取る必要があれば、その間、非常勤講師を任用することができる。その際、県の教員人材バンクや刈谷市の登録講師の中から任用する。現在教職に就いていない方の職場復帰については、教員免許の状況によってすぐに復帰できるかどうかが変わるため、講師登録の際に免許更新の状況を確認している。質問。コロナハラスメントに対してどのように対応しているか。答弁、放送や集会、教室などあらゆる場面で教職員が呼びかけをしている。また道徳の授業であらぬ噂や心ない声掛けをしないよう確認をしている。